ラジオもっこもこパレード。
好きな野菜、トマト、パプリカ、グリーンアスパラ。今の気分は、ニラ。青春
アルデヒドボディドラ。トマト、
今のは
グリーンアスパラ、ニラね。
いや、ニラは気分です。トマト、パプリカ、
あ、パプリカね。はいはいはいはい。
僕はセロリ、キクナ、ネギかな。
僕は1位ブロッコリーなんですよね。
ああ、僕は家でブロッコリーいっぱい食いすぎて嫌いになりました。
あ、
ブロッコリーの服着てるけど今。
まあ確かに、なんやろうな、むずいよな、
むずい。
野菜も結構思い出さ、あれも美味しいみたいな。
いや、レタスも僕は結構好きなんですよね。玉ねぎも、玉ねぎかな、玉ねぎ。
生で食う前提の話っぽくない、今。なんか、
いやいや、けどそれもそうでもないでしょ。
そうなのかな。
アスパラなんか生ではあんま食えん
から。あ、生だから、まあ茹でるけど、
さっと
だから、あ、まあそのサラダで食うっていうかさ、まあ料理の話じゃなさそうやなっていう感じですね。
まあけどそれも、
まあ、まあでもニラがあるからな。
そうそうそう。
ああ、
僕はセロリ、玉ねぎ、キクラです。めっちゃ僕は匂いなんですよね、全部。
はいはいはいはいはい。僕はね、大体硬い食感のが好きなんです。
ブロッコリー、
なんかもう頭の中今ウドで支配されてる。
まあむずいよ、そのさ、山菜をさ野菜とするかどうかむずいよ。
ウドはなんか当落線状な感じするよな。
うん、コシ、うん、油とかさ、そういうことになって
くる。いやいや、まあまあなってくるよね。吹きのとうとかね。
吹きのとう難しいよ、それ。
あ、
で、そうなると次、みょうがとかはどうなんて。あ、そうなると僕の聞くのもどうなんみたいなとこあんねんけど。
みょうがはやばいな。みょうが入るな。こう、そうなったら。
青じそ入りって言うと僕は青じそ。
ああ、いや、しそは入るよね。うん、まあまあまあまあ。
青じそ入りって言うと玉ねぎとちょっと争う。
確かにな。
聞くな、セロリはけど上位やな。
しそ。ああ、
聞くな、セロリ。
レンコン、レンコン。
レンコンな、食感やな。
レンコン、はい。
キクナ、セロリ、シソ、玉ねぎ、レタスぐらいの感じかも。
めっちゃ言うやん、
うん、
玉ねぎは僕は多分入んないですね。
僕昔から好きで、やっぱ最近玉ねぎそれは好きやなってよう思うんですよ。
ああ、僕なんなら苦手な時あるわ。まあなんか辛いやつはちょっと苦手。
まあまあ確かに。まあそんなことはさておき、
はい、
アルデヒドの時間が始まりました
から、はい、イベントがね、あるんですよ。
そうなんです、今週や、もう。
はい、だから今週ですよ、もう。次のアルデヒドが更新されるときにはもう終わってますから。
3月4日の夜、
土曜日ですよね。
土曜日19時からかな、はい、19時半やったかな。
はい、
ナンバー便利ゾリで今予約を取れるんで、まだ、
はい、
けどもうちょっとギリギリなんで、もう数枚しか無理かも。
はい、
なんで、
まあ多分なんだかんだ食べ物の話をするんですよ。
今僕それをずっと悩んでますね。どれに
するか。買いすぎんようにしや。
むずいとこやねんな。
お腹にたまるもんは特に。
うん、たまるもんはあんまないと思うんで、甘いやつなんでね。
うん。
まあそんな日々を送ってますよ。
はい。なんでまあまあ食べ物の話がね、 嫌いじゃない方はぜひ遊びに来てください。
あともう一個、3月のいつだったっけ、16?23? ちゃう、君にも送った、
ああはいはいはいはいはい、あれいつやったかな、ちょっと待ってよ、
13や、
そうですね、
3月の13日の月曜日、平日ですけど、
はい、
ベニツルで僕と総帥部長のしゃべり、
はいはいはい、
しゃべり足りないとっていう名前で、はい、要は僕と総帥がいろんなラジオのゲストに出ますから来てくださいよみたいな会をやってて、
はいはいはい、あ、そういう名前だね、しゃべり足りないとっていう、
はい、でそこに今回アニワゲームちょっと来てもらって、まあ、はい、3人である程度撮りたいし、
はい、
しあと2つぐらい番組来てくれてるんで、
うんうん、
で飛び込みでも来てもらったら出ますんで、どんなラジオでも来てくれたら僕らはゲストとして出ますっていう収録会っていう、
まあそうですね、はい、
ピアノで、
はい、つぶやき、
つぶやき、そうとかに出てるのはそのシリーズでやらせてもらってるんで、
はい、
はい、よかったらお願いします。
はい、
で
さあ、だからあれね、ポッドキャスト登録的な話、
ね、そうですね、
はい、
あと最近はなんか忙しくなってるけど、
はい、
趣味の水泳ですよ。
ああ、
水泳が最も、まあ、漫画を読んでも飯を食っても僕はなんかイベントのためという言い訳をね自分に用意して日々生きてるわけですよ、
はい、はい、
そんな中イベントに絶対結びつかない、風呂に行ってもイベントにと思ってんやけど、一番イベントに結びつかないけど僕が今続けてることが水泳だなと思ってて、
はあはあはあはあはあは
あ、だこれが僕の最も純然たる趣味ではないかと今思ってんの。でやっと、まあ、クロール、平泳ぎ、背泳ぎに続きバタフライがちゃんと 25m 泳げるようになりまして、
ああすごいね、
一応メドレーできるようになったんで
なるほど、
バタフライけどコツを得ましたね、緊張できんねんな、バタフライ
。いやーでもなんかまだ全然まだ先がある感じがする。
25は泳げる、
一応疲れる、
まあ、疲れるよ、
うん、
僕はね呼吸が苦手やって、呼吸以外はすごい上手ってずっと言われたんやけど、はいはいはい、呼吸だけ苦手やって顔が上がってこへんなと思って、
はいはいはいはい、
でそれをこれ水泳ってもずっと流行があるの、
ほう、
泳ぎ方とか、例えばクロールって僕ら子供の時って、
あ、
後ろまで変えた後肘を曲げて最短距離を戻せみたいな言われてて、でも今はもう手を伸ばしたまま一番遠く通ってきて、
うんうんうん、
泳ぐ方が結局いいんじゃないかとか、
うんうんうん、
平泳ぎとかもなんかそのカエルの足の方がいいとかあるんでて、はいはいは
い、流行っていうかあれですよね、だからその時のベストと思われてるものが変わっていくって話ですよね。
そうそうそうそう、うん、でもこっちの方がやっぱりいいんじゃないのとかもあって、
うんうんうん、
ベストと思う方法やから世界線を常に取るわけでもないらしい、
はいはいはい、まあまあ
そういう意味では流行というか選択肢が増えるというか、
はいはい、
でバタフライも昔は手をかくときって手ってバタフライみんな、まあ、分かる人しか分かんないですけど昔って S 字に書いてたんですって
はいはいはいはい、
前方後円墳を書くように両手で書いてたんやけど、
はいはいはい
はい、今はもうストレートが結構主流になって、
へ
え、8の字を書くって、はあはあ、でも僕は S 字に書いたら手の時間が稼げるから、
うん、
顔を上げやすいんですよ、はあはあ、平泳ぎと一緒に両手で上げれるから、S 字やったら呼吸できんなってなって、
はいはいはい、
S 字やったら25泳げる、
なるほどね、
という
ちょっと昔の流行の泳ぎ方の方が合ってるってこと
ね、方がやりやすいというね、
あ、まあでもそういうのありますよね、
だからちょっとプールはちょっとこのままいくと障害的な趣味になるかもなっていう感じてます。
まあまあいいんじゃないですか、
まあいいことが多いよね、健康になるし、
そう、うん、もうなんかいよいよ4月ぐらいからもう一回行こうかなと思ってますよ。
あ、普通に泳ぎに行く？スクール？
いや、スクールやな、やっぱ。スクールの方がタイミングが取りやすいやっぱ。
やったら火曜か金曜か水曜か。
そうですね。夜の方やね。
合わせて行こうかな。なぜか。
まあ全然 いいですよ。
まあなんかちょっと僕も海水浴やそうかなと思って今。
はいはいはいはい。
基本なんなら週5ぐらい軽く泳ぎに行くっていうパターンにしようかなって。
ああまああのねパスとか買ってね。
そうそうそう。
ああ。
なんなんこの普通の日常的な兄弟会話。
いやでもうちのあのラジオは基本的にはその日常会話なんですよ全部。
っていうかラジオなんてそうですよね。
うん。あのそうそう、まあハガキ読んでる時だけですよ。だからラジオじゃないとできん。
うん、さスポティファイができてさ、
はいはいはい、
ラジオアワードなんてもんがあってさ、
はいはいはい、
僕らは何も知らん間にさ勝手に誰かがエントリーしてくれて勝手に落選されてるん
でさ、
けどまあポッドキャストを長くやってて、まあ、自分ら的にも分かってたのはこうやっぱりより専門的なよりニッチなものができるのが、
うん、
ポッドキャストの魅力でも
あって、はいはいはいはい、
って思う反面サバラジオみたいにやっぱり単に元気のおっさんがずっとどうでもいい普通の話してるのも面白いわけでだからほんまに内容ある良質なコンテンツってもんがラジオに求められてんかって果てないなって最近はすごい思ってるんですよ。
はい、
なんか新作スイーツ美味しいよねみたいなんでもいいやんみたいな。
いやーいいし、もうなんならそれはちょっともう情報ある方よ。
そうやんな。
うん。
昨日あんま寝てないとかそんなな。
ああ、まあまあまあまあまあまあ、そういう、そうそうそう。君が言うあの TikTok で女の子が言うぐらいの内容よ。
いや、そうやな。いや、それでいいやろなっていうのもあののが不思議なところで。まあ、僕ら40代の中年が思う良き情報ってものは本当に若者にとって面白い話じゃないやろなって。
いやー、まあまあそうでしょうね。あとね、ほんまにね、若い者にとって良き情報が何だったのかをもうほとんど忘れてきてる。
忘れてる。忘れてる。
そう。あ、こうやって若い者に刺さるコンテンツが作れなくなっていくんだなって思うぐらい忘れるね。
うん。思んないと思ったら思ってしまうこともある。
あ、そう、まあまあそうそう、そういうのがな。
うん。
あ、まあ、なんかもう、自分の中では消化しきってしまったからもう興味がないんやと思うんだけど、
けどこの間もオールナイトニッポンがさその50時間ぐらい連続やるとかさ、
はいはいはいはい、はい、
があったりで、まあだから難しいよね、どれぐらい仕掛けが必要かっていうのかな。
まあそうですね。
けどなんかみんなやってるよなちゃんとと思って
まあまあまあまあ、やっぱアンテナ張り慣れてくると面白くなりますから、なんていうか、うん、うん、まあ子育てやってるとやっぱもうものすごい張りにくいわけよアンテナはね。
あ、まあ
そういうの行きたい、行きたいイベントに行くとかもできひんから。
まあまあまあまあ、食べたいもんが食べるわけでもないし。
なんでできへんってなると調べる気力もまあ失せるわけですよ。うん、でまあまあ子育てが今度一段落したらまた戻ってくると思うけど。
まあ確かに。
まあそれはもうしょうがない。違うゲームやってるわけですからしょうがないんですけど。
そんな、
はい、
我々がお届けする青春アルティヘッドでは今週は何の話を、はい。
今週はなんと。ノーベル化学賞の話をします。
やっとやっとやりますやっとやります。
重い腰をね上げましたね。これは
タイミングを逃してますよ。
まあなんかでもそう話題になってた。
なってない、あんまり
なってないよな。今年すごかったね、うん、ノーベル化学賞
ほんまに。まあ僕はノーベル賞結構ラジオでやるからイグノーベルも、
はいはいはいはい、
ちょっと情報入れんようにしてる節は
ある。ああ、まあまあまあまあまあ、でもね多分確かにね話題になってないんでしょ
う。
うん、うん、でもまあ今年の科学賞すごい良かったし結構異例ずくめだったので、まあちょっと話しようかなと思います。
どう、
あのね、さっき内容を言う前に、
うん、
言っときますと、今年受賞者3人いるんですけど、
はい、
そのうちの1人は2回目です。
あ、そうなんや。
はい、ノーベル賞を2回取った人は史上5人しかいないですよ。5人目、
はい、人類史上な。
人類史上、
あ、偉大やな。
そうですよ。一人目誰か知ってます？
野口英世。
キュリー夫人や。
キュリー夫人。
はい。キュリー夫人は偉いんですよね、やっぱね。
そうね。
はい。
そうなんやろうね。
キュリー夫人は放射線の研究で物理学賞を取って、うん、で新しい元素、放射性元素を発見して化学賞をもらうんですよ。
うんうん、
その次が誰や？バーディーンかな。
バーディーン。
はい。バーディン、ポーリングかな、さっき。まあでもバーディーンの
話しましょ
う。はい、ジョン・バーディーンっていうのがいて、うん、バーディーンは半導体作って1回もらって、
うん、
でその後超伝導体作って2回目もらって。
おお、すごい。あ、すごいね。人類の進歩に必要な人間ですね。
はあ、い。でポーリングっていうのは化学結合の理論っていうのを立てて化学賞もらって、
うん、
でその後に平和賞もらうんですよね。
ああ、はい、そういうパターンもあるんや。
はい。で、4人目が、まあ、我々が大好きな、フレデリック・サンガーっていう人です
。サンガーさん。ああ、
はい。歌にもなった、二人、はい、フレデリック・サンガーですけど、フレデリック・サンガーは、タンパク質を人工的に作る方法を1回目作って、うん、2回目は DNA を人工的に作る方法を作るんですね。
すげえな。
いや、もうサンガーやばいですよ。
命を。解明してるな。
そう。で、5人目が。で、
今回の。
はい。
なんで人が。
どう忘れした。あの、顔でできてるけど。
顔はラジオで伝わらんからな。
そうやな。あの、ああ、そうそうそうそう、シャープレス。
シャープレス。
バリーシャープレスですね。1回目は、まあ、不正酸化反応ってやつで、野より先生と一緒にもらいました、はい、2001年に、
うん。
はい。で、2回目が今回ですね。
うん、
はい。で、今回は、受賞内容、受賞テーマ
は、
はい、どこだどこだ。あ、これですね。For the development of click chemistry.
Click chemistry.
And bio orthogonal chemistry.
うん。
です。で、click chemistry っていうのが、click chemistry なんですよ。クリック。
科学をクリック？
クリックってどんなイメージ？
マウス。
マウス、そう。マノクリックですよ、
うん。
クリックケミストリーってどんなケミストリーでしょう？
簡単。
そうですね。うん、あの、
ワンタッチ。
カチって、そう、うん、カチってつくって意味です、
はあはあ。
はい、クリックっていうのは。ね、クリックケミストリーとバイオオルソゴナルケミストリーっていうのは生体直交科学っていう言葉で、
うん、
これはこの今回の別の受賞者のベルトッツィっていう人が言い出した言葉なんですよね。
生体直交
科学。まあ先になんか引っ張ってもあれなんで、さっき答え言うと、うん、に人体には害を及ぼさない。つまり体とは反応しない。から薬として投与できる。だけど、体の中で、その A っていうものと B っていうものをA と B だけは反応するから、
うんうん、
人工物と人工物を体の中でくっつけることができるって
反応なんですよ。はははははは。なるほど。なんか面白そうな。
そう。それが生体直交っていう言い方で、まあ、体には、要は人間の体には直接くっつきませんと。
けど、中で反応すると。
そう。体の中で反応させることができるので、いろいろ使い道がありますっていう。
え、具体的にどういうことするんですか？
いや、例えば、その、まあ、細胞に、の中に望んだ部位とか望んだ場所にだけ色をつけると。
ああ、なるほど。通っていってね。
光るようにする。
はいはいはいはい。
それとか、あとまあその、例えば特定の場所に、なんで、まあどこでもいいんですけど、臓器でも何でもいいんですけど、うん、まあ例えば消化器や腸とかに行って、うん、腸で働くような、もともと生体物質があります、
うん
で。それに人工物で腸に働いてほしい薬なんかをくっつけて送り込むとか。
じゃあそこだけで効く薬とかを作れるってこと？
ああ、そうそうそう。
ああ、なるほど。
で、その、まあ、腸やったら腸に行って初めてくっついてくれる反応が起きると。
はいはいはい。
いうような仕掛けができるってことですね。
あ、すごいな。
はい。みたいなのが、まあ、言われて
ます。まあ、胃で溶けてなくて、小腸とかまで行って溶けてくれるとか。
とか、まあ、そういう仕掛けを打てるってことですね。
はいはいはい。
その予想外の反応が起きにくい。
はいはいはい。
はい。なほとんどの薬っていうのは、まあ、口から入れて、まあ、例えば飲み薬やったら、まあ、胃で胃酸にさらされるし、
うんうん、
どんどんいろんな消化酵素にどんどんどんどんやられていくんですけど、どこに何があるかが全部分かってるわけじゃないんですよ、
はいはいはい、
人間の体の中で。な新しい薬入れたら予想外のところで大体死ぬんですね、薬が、
うん、それの精度をすごい上げたとと
か、まあ、精度上げたりっていうか、まあ、そういうその人工物と人工物で、組み合わせることで体内の望んだ場所で作れるみたいなこととかができるだろうって言われてますね。
それなんか良さそうな。
はい。っていうような話なんですけど、まずその、今回受賞したのが、シャープレスっていうアメリカ人と、はい、何やったっけな。あ、メルデル。
メルデル。
あ、メルダルや。メルダルさんっていうデンマーク人。
デンマーク人。
はい。で、これが男性二人で、うん、で、最後の一人がベルトッツィというアメリカ人の
女性。それが生体、はい、なんていうのを考えたの。
そうですね。
で、これ、クリックケミストリーっていうのは、シャープレスが1回目のノーベル賞を取った時に、うん、その前後ぐらいから言い出した話で、まあ、化学って、その新しい物質作るんですけど、うん、作るのがめっちゃ大変なんですよ。
はいはい。
ね、めっちゃ大変なんばっかりやるのもあれやから、簡単にできる反応をうまく使うっていう方向に、ちょっとみんなシフトしようぜみたいなこと言い出したんですよ。
ああ、すごいな。全体的なことやな。
あ、そうそうそうそう。うん、で、まあ、そもそもその難しい反応とかもやってきた人でもあるんですけど。
はいはいはい。
なんですけど、そういうのがあると、それをまあなるべく活用して、楽にやっていくっていう、うんうんうん、やれるとこはそれでいいじゃないかみたいなことをまあ言い出したんですね。うん、で、化学っていうのは、いろんな元素と元素をつないでいくんですけど、はい、大体、いろんな予想外な組み合わせでもくっついたり、くっつかなかったりとかみたいなことがいっぱい起きるんですよ。
は
い、
まあまあ。
で、シャープレスが言ったことっていうのは、とにかく、もう望んだ、このパーツとこのパーツは、他のものと絶対反応しないみたいな。もう A と B の組み合わせだけ。
しか。
しかもう無理で、他は何があっても A と B だけがつきますみたいな。
はい。
そういう反応を探せばいいじゃないって。で、それ使おうよと。
結構けど難しそうやけどね。
そうそうそう。ね、難しいんですよ。うん、で何でもかんでもなくて、クリックできる組み合わせって、そんなにめっちゃたくさんないんですよ、
ね。はいはいはい。
なんですけど、クリックっていうのは、その、とにかく、それとそれしか反応しない、なおかつほとんど 100% 反応する、うん、で、水があっても大丈夫、酸素があっても大丈夫、うん、みたいな反応を探しましょうって言って、まあ見つかったんですよね。
は
あ、で、それをまあ見つけて、アジドっていうやつとアルキンっていうやつをくっつけるんですけど、うん、その反応を見つけたっていうのがシャープレスの受賞理由。で、そこに、銅を入れてやると、めちゃくちゃ反応早くなるっていうのを見つけたのが、メルダルさん。
メルダルさん。
そう。で、ところが、まあ、銅を入れるっていうのが、だからめちゃくちゃ流行ったんですよ。今もめっちゃ流行ってる。はいはい、うん。で、銅を入れて、その2つをくっつけるっていうのが、ほとんど 100% いくからめちゃ便利っていうのがめちゃ流行ってて。うん、で、それが、ところがね、体の中で反応させましょうってなると、うん、そのパーツ A とパーツ B 入れるのはいいけどさ、銅は入れられへんやんってなるわけよ。
あ、体に悪い
と。そう。はじめシャープレスは銅はなかったけど、加熱してたんですよね。
はいはいはい。
で、体内加熱もできないので。
だから理論上できてるけど、実質できてないやんみたいな。
あ、そうそうそう、そう。
やな、まだ。
あ、だから生体には入れられへんやん。
うん、うん。
うん。っていう話やったわけですよ。
うん、
なんで、そのベルトッツィさんというのは何やったかというと、どうにかして銅がなくても、もうバチバチにくっつくやつを探そうって。
は
あ、いう話で、で、探すっていうより作るんですよね。
うん、
で、その、まあ、アジドとアルキンっていうのが反応するんですけど、それは、アジドっていうのは窒素が3つ繋がってるんですよ。
はい。
で、アルキンっていうのは炭素が2個繋がってるんですよ。
うん、
で、それが、リングになるんですよね。まあ、NNCC の5つのリングになって、五角形の、うん。で、それで、新しいものができるんですけど、どうせリングするときに、その CC の結合を、反応性高めるためにちょっと曲げといたろうっていうことをやるんですね。
そんなことできんねんな。
歪みを入れとくと反応性は上がるんですよ。
うんうん、不思議な、まあ、傷つけとく方が色乗るみたいな感じだな。
まあまあまあまあまあまあまあ。
サーフェイサーみたいなな。
うん、まあ棒を折るときにゼロから、まあ、爪楊枝でもいいや。爪楊枝折るときにゼロから折るんじゃなくて、ちょっとたわましてから折った方が折りやすいじゃないですか。まあまあまあまあまあ、まあ、みたいな話で。うん、で、その曲げたアルキン、曲げたそのアルキンっていう化合物を作ってやったら、体内で銅がなくてもバチバチに反応するっていうのを見つけて、で、そういう試薬をいっぱい作り始めるんですよ。なら生体の中で狙ったところで、まあ、反応を起こせるよねって。
相変わらず科学が不思議よな。その理論上はすごいいっぱい言ってるけど、僕らが見たら水と水混ぜてるだけをずっとやってる。
あ、まあまあ、そうそうそうそう、目に見えないですから、
ね。うん、それが不思議やな。
いや、でもまあ、例えば細胞がね、それこそ始めたみたいに色がつくとか、
はいはい、
UV で光るようなものを決まったところに入れることができるとかやると、はいはい、今までだから、その UV、ブラックライトを当てて顕微鏡で見ても何も光ってなかったのが、細胞の形に光るわけですよ。その器官ごとに、
ね、
色が全然違う色で光
ってる。で、そこだけ、中のやつとかやったらそこだけ光ってたら、はっきり見えるとか。
そう。
そうか。
人間の目はアホなので、そういうことせんとやっぱりわかんないわけですから、そういうのイメージングって言うんですけど、まあそういうのにもめっちゃ使われてるし。
じゃあもう随分、技術としても随分今は 使われてる。
あ、もうめっちゃ使ってますね。
超実用化されてる。
そう、20年ぐらい、この20年ぐらいでもうめちゃくちゃ流行った。し、今も流行ってる。
し、これからもどんどん使うものやから、今、ノーベル賞渡そうと。
そう。でね、ノーベル賞って、実は持ち回りなんですよ。大体分野の。
はいはいはい。
で、5年周期ぐらいでいろんな分野、いろんなっていうかまあ、まあその、例えば、有機化学、無機化学、何やっけ、まあ、
宇宙とか。
ナノ化学、分析法とかなんかね、あるんですよ。はいはいはい、なんか、じゅんぐりじゅんぐりになってるんですよ。それはいろんな分野に、やっぱりまんべんなく上げた方がいいっていうのがあるからね。なんですけど、去年と今年と同じ分野なんですよね。
へぇ。
っていうのがあって、結構異例ずくめで、だからその2回目、シャープレスが2回目取って、で、なおかつ、まあ、そういう有機化学2年連続になって。
じゃあちょっと、今、有機が熱い。
有機熱いっていうか、まあなんかちょっと潮目が変わってるので、ノーベル賞だからあり方がね、あり方が時代とともに変わるので、また変わってきてるかもなって。
って思った今年の受賞。
そう。まあでもこれはね、相当みんな納得するやつですよ。
けど、これはそら、相当メディアは扱えへん地味さですよ。
そうかな、
体の中で、
まあでもそうかもな、
体の中の特定の場所で確実に反応するっていう反応をすごく実用的に作った3人ですってことやろ。
はいはいはいはい。
けどそれでなんなんてやっぱ一般人は思うから、
まあ、確かにな。今までと比べると確かにまだ成果出てないんですよね、ある意味で。
ああ、まだ先があるというか。
そうそう、あ、それを使った薬とかが多分近い将来出てきて、で、まあ、それとかのお世話になる人もいっぱいいるよねみたいになってからノーベル賞が出るみたいなパターンが多かったですよ、うん、今まで。
まあ、例えばさ、がんとかってさ、はい、抗がん剤ってめっちゃ効くけど、
はい、
がん以外でも何でも殺すから副作用がきついみたいな、
うんうん、まあまあそうですね。
で、新しいのはすごいがんにも効くけど人体にもきついからやる人しんどいとかが、例えば確実に胃がんやったらいいだけでそれがすごい効くから、
あ、まあまあまあ、
他にあんまり影響ないよとか、はいはいはいはい、そういうことができるって話よね。
ああ、まあそういうのもできるかもしれない。それはドラッグデリバリーっていう分野なんですけど、
まあだからそういうのの基礎研究になってるような、
は
い、
あ、まあまあそうですね、
研究であるという。
これを使ってドラッグデリバリーやろうという人もいると思いますね。うん、
まあけどやっぱ地味よな。
はい。
そら確かに。
まあまあまあ、いや、うん、まあそうやな。
例えばさ、ピザ屋がさ、宅配ピザ頼んで30分で絶対来てくれるっていうのはすごくキャッチやったよ。我々には。はいはい、けど例えば、ラーメン屋がセントラルキッチンシステムで、工場で一気にラーメンスープを作って各店舗に運んでますって言われても、関係ないから、あ、そうなんて。ところで、そんなことより美味しいんとか安いんとか。
はいはいはい、はい。
なるじゃん。
まあまあそうです。
関係ないから。みたいな差を感じる。
まあ確かにな。逆にでも振り戻したんかもね、そう思うと。
まあそうかもな、確かに。
うん、だからそういうその、なんていうの、
基礎的な部分。
一般向けをあんま意識しすぎん方がいいみたいな。うん、
まあ注目させる理由もないもんね。
うん、やっぱりね、その、うん。
違う、むしろ。
プロに受けるっていうのがやっぱり、まあ、ノーベル賞のすごいところだったから。
成果が出てるのに、評価をもっと受けていない人に受けさせるためっていう役割もあるやん。
ああ、まあまあ、ノーベル賞はね、ちょっとあるんですよね、それ。
そう思うと、それでいいんじゃないの？
まあまあ、うん、そうですね。
イグノーベル賞とかも、もうちょっと一般向けかなり意識し始めてるから。
いやー、ほんまね、大人だと思うけど、賞あげるの難しいですよね。
難しい、確かに。けど、金の出す金数がはっきりすると分かりやすいから。
はいはいはいはい。
まあ、ということで。
はい。
っていうね、ノーベル賞もちょっと、はい、他の賞もやるかな？
まあ、やりますね、一応。近いうちに。
はい。
はい、
ちょこちょこ出していくんで。
はい。
あの、やっとやりました。ノーベル化学賞ということ
で、そうですね、
今週は。
いやいやいやいやいや。
はい。
お待たせしてね。
お待たせしました。
あれですけど、はい。
よろしくお願いします。
はい。
というわけで、お届けしましたのは、部長がちょけど、
あんよいはわせでした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、名門ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月報。あの頃、あれがあったらな、塩漬け食 ¡Gracias!